と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会宇治支部の桂博子です。京都人町出会いもんがネットでも聞けるようになったので、宇治支部からも発信させてもらおうと今年度からラジオ部会に入部しました。京都府建築士会には北から丹後、宮津、舞鶴、綾部、福知山、南丹、宇治、京南の8支部あります。舞鶴は昨年紹介がありました。今月は宇治の街づくりをテーマにお届けしています。後半は教えて建築士さんをお届けします。本日の担当は小沢恵美さんです。進行は下村逸子さんです。では30分お楽しみください。ただいま参上のコーナーです。本日のゲストは特定非営利活動法人働きたい女たちのネットワーク理事長吉田秀子さんです。また宇治支部の阿部恵里さんも一緒に進めてもらいます。吉田さん、阿部さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日は宇治橋通り商店街にある吉田さんの事務所にお邪魔しています。事務所には親子広場つむぎや働きたい女たちのネットワーク、あと町屋カフェの看板もあって、通るたびにどんな人たちが活動されているのかと興味津々でした。阿部さんに相談すると知っているからとアポを取ってもらい、お会いすることができました。まずは始められたきっかけを教えてください。
きっかけはですね、1999年の秋に今の NPO のパートナーの桐明智子さんと知り合ったのがきっかけですね。彼女とはね、宇治市の女性のフェスティバルの企画委員で知り合ったんですけれども、2人で、社会の何かのねお役に立ちたいと思って資格を取ったり仕事をしてたのに、なんかいつの間にかね週3日、資格と全く関係のないところで働いてる自分を発見して、あ、なんでこうなったんだろう、もっと自分らしく働きたいって言って、その桐明さんが言わはったんですよ。でそれにそうだねって言って夜な夜な電話をしてですね、ああだよねこうだよねって、どうしてこうなったんだろう、やっぱり社会のためになんか働きたいねって言って、立ち上げたのが働きたい女たちのネットワークです。
そうです。で
ちょうどその年に、男女、共同参画基本法ができて、NPO 法ができたんですね、
はい、
なので NPO 法人という形を取ったんですね。
すぐにですか。
はい、
すごいですね。
そしたらそれからもうほぼ12年の長い年月が経ってるんですけども、ホームページを見せてもらうと様々な事業案内されてるんですけども、まず自立支援事業から教えてください。
そうですね、まず最初にね、私たちは生きにくさ働きづらさのある、主に子育て中の女性とかですね、それから、心と体が少し風邪ひいてる方とかですね、それから、言い方はね、引きこもりの若者たちと言われますけど、社会にもう一度チャレンジしたい若者たちとか、そういう人たちの働く場、相談のできる居場所作りをしてきましたので、私たちってその、行政の事業ではいろいろ区分けはされるけれども、女性の体は一つあってね、その中でここは子育て支援で、ここは男女共同参画で、ここは街づくりで、ここは健康でって区切られないんですね、だから私たちのしていることは行政の事業でいうとたくさんの分野にまたがってしてるっていうような形になるんですけど、私たちにしたらその目の前の一人の人に対してできることをしていただけるんですね。でその中で一番大切にしているのが自立支援事業、もうこれは、 まあ、生きづらさ、働きにくさのある人たちがね、はい、少しずつその人らしく自立をしていく、お手伝いをする事業ですね。
そうですね。
なんか例えば、コミカフェ事業っていうのがあってですね、はい、ここは人がいろんな形で集まって、はい、お友達を作ったりする場所なんですけど、はい、そこに必ずその生きにくさと働きづらさのある人たちが働ける場をセットするという、ね、そこが、はい、コミカフェって呼んでるんですね、はい、だから親子が集まるところは親子広場ですし、はい、食事をするところになると町屋カフェみたいなコミカフェっていう言い方しますし、はい、そうですね、様々なことを展開してますね、
は
い、
今もこのインタビューをさせてもらうながら奥では町屋カフェの調理が始まっているんですけれども、ただすごい一生懸命やっておられますよね、はい、
そうですね。彼女は30代でね、調理師の資格を取られて、はい、でここの町屋のカフェをすると言って、はい、言ってくださった方で、はい、私どもはここを無料で提供して、はいはい、彼女がカフェを自立するのをお手伝いしているということですね。
最初から投資するのは怖いですけれども、うん、そうして吉田さんみたいにサポートしてもらう方がいらっしゃって、一人ではなくやっていけるって心強いと思うんです、う
ん、はい、まあ、彼女の能力が、
それもね、
必要なんですけどね、
なんですけどもね、はい、はい、
そんな同じようなきっかけで昨年から気仙沼大島に行きまして、はいはい、同じように女性たちの居場所兼働く場というので、はい、お茶飲み工房椿っていうんですけどね、向こうの方たちはお茶を飲んで交流するので、お茶飲み工房椿はね、子どもの葉っぱが輝くって書くんですけど、
子供の葉っぱが輝く、
大島ですので椿の名産地でもあるので、はい、それに子は輝くという意味を重ねて、はい、お茶飲み工房椿、ここで5人の
子で椿、
子に輝く、子供の葉っぱが輝くですね、
子供の葉っぱが輝くで椿、は
い、椿と、
はい、すごい、そうですね、ここで2つに読めて面白いですね、これは。
そうですね、はいはい、そこで今大島の女性、子育て女性5人が働いてますね、手作り工房といってね、
はい
はい、手作りのものを商品化することで、うん、その場の維持を自分たちの収入になるように今活動してます。
いろいろ工夫されてるんでしょうね。
そうですね、
その商品今見せてもらってるんですけれども、はい、この導き地蔵さん、とても可愛らしいですね。この商品開発されるのにはどういった経緯があるんでしょうか。
大島のね、はい、お家がですね、津波で 3.11 の津波で、はい、家が津波をかぶってしまって、着物ももう潮で
入
れてしまったのがあって、はい、まあ、それを大島の女性たちがね、はい、なんとか残したいっていうので、はい、洗ってほどいて、また洗ってで、アイロンをかけて芯をつけて、でそれをですね、その生地にして、でそれをね、一つは椿の形をした小物入れを作って、はい、でもう一つは島に伝わる伝承のお話で、はい、100年前の津波の時に、はい、導き地蔵様が亡くなった方を導かれたというね、はい、そういう伝承が残ってて、実際に導き地蔵もあったんです、うん、で 3.11 の津波で導き地蔵も流されてしまったんですけれども、うん、それを観光協会の方が絵本になさって、はい、でそれをもとに導き地蔵様を、そうですね、8センチぐらいですかね、
そうです
ね、それを椿の女性たちが再現をしたと、着物の生地を使って再現をした。
思い出あるし、着物の生地で、
そうですね、はい、でそれを、ご家族を亡くされたご家庭に、はい、お配りしたんです。でそれも島の、いろんな女性たちが集まって、40体以上も作って、これすごく時間がかかるんですけど ね、
はい、
40体以上も作って、それを亡くされたご家庭に配られたんですね。でそれで可愛いので譲ってほしいという声があって、はあ、そしたら、はい、皆さんにお分けできるようにっていうので、
皆さんにお配りされたんですけども、
はい、うん、 いいでしょこの表情が ね、 一つ一つ手作りで、この小さな手もね、こんな
そうですよね、
はい、5ミリぐらいのね布をこうひっくり返してやってます。おじゅずも自分たちで全部作って、
ね、導き地蔵さんは津波で流されたようですけども、はい、こうしてたくさんの導き地蔵さんがあちこちにね皆さん見守ってくれるということはいいことですよね。
そうですね、それでもあの、手作り工房が始まってますのでね、はい、椿で、はい、この導き地蔵様とこの、はい、椿の形の小物入れを、はい、あの京都でも売ろうと思って、はいはい、であの仲介を全くも手数料もなくて、はいはい、仲介をさせていただいているの で、 ご希望の方はぜひご連絡を
そうです、ね、
はい、ください、はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。はい、そしたら、でもこの気仙沼大島に行かれるきっかけは何だったでしょうか。
そうでしたね、はい、それ話してませんでしたね、はいはい、あのNPO 法人の働きたいネットはですね、はい、唯一団体加入しているのが宇治市の災害ボランティアセンターに加入しております、はい、で私はそこの運営委員をしているんですけれども、はい、昨年の 3.11 の東北 の、はい、あの震災の時にですね、はい、宇治市のサイボラは常設ですのでボランティアさんのバスを出すことになって、はい、そのバスの行き先が気仙沼の 大島という離島だったんですね。
すごいきっかけですね。
そうですね、はい、私のご縁っていうのをねすごく大事にしてて、これもあのご縁だからどこに行こうかじゃなくて、はい、気仙沼の駅にある人口3000人の、はい、あの大島という離島に行こうって言って、そのご縁だけを頼りに去年の9月に初めて行ったんですね、はい、
それから1年でこうしてお地蔵さんを作ったりとか、向こうの女性の方も働いておられるということで、はい、
そうですね、すごく熱心で働かれてですね、で、あのこの着物の生地がやっぱりもう地元ではもうなくなったので、
そうですか、
はい、それでまたここの宇治で着物を集めては、はい、たまったら送って、はい、でこの椿の生地なんかはその京都から送ったなんですね、
はいはい、最近着物着られる方少ないんでね、タンスの中にたくさん眠ってると思うんで、
そうですね、
はい、そういったもの
またね、はいはい、それからハッカケね、綺麗な色のハッカケも、はい、募集してありますので、
そうですね、
これもそうですね、あの亡くなった、うん、これは亡くなったおばあちゃまがあの着てらした普段のお着物なんですね。
でもここまで綺麗にされるの大変でしょうね。
そうですね、この裏に使っているのがあの長襦袢だったり、それからハッカケだったりするんですね、はい、やっぱり向こうの方は今はね明るい色が欲しいとするですので、お地蔵様もね赤い矢が杉ですよね。
はい、ですね、はい、
例えば使ってない着物がね、あの今あるからっていうことであれば、この働きたいネットワークの方に、はい、あの持ち込みというか、は
い、持ち込んでいただきたい、
そうです
か、ということなんですね、
はい、もうそうか、送っていただくか、
は
い、
向こうに、
はい、直接
送るか、は
い、住所申し上げます、簡単ですので、
あ、そうですか、
はい、はい、気仙沼市、
はい、
長崎、
はい、
長崎県の長崎、
はい、
はい、大島176です、
はい、着きます、わかりました、はい、これはまたホームページの方にも載せさせていただきます、は
い、なんていう、
ね、旅館のね明るい海の層と書く明美層さん、明美層、
はい、あのまあこの古い着物だとかをそのまま溶かずにそのまま送らせていただいてもいいんですか。
はい、構いません、はい、わかりました。このあの明美荘さんというのは私が最初に
宿泊サイト、
そうです、それもあの大島 の、 あの災害対策本部に出ました時に、あの女性 の、 あの支援を、子育て女性の支援をしたいので、あのどこかそういう方がいらっしゃいますかって言った時に、たまたまそこにあった女の方が明美荘のおかみさんを紹介してくれはったん
です。そうですか。
でそこのご縁で今ずっとあの
活動続いてるんですよね。
そうですね、はい、椿の工房も野田久美子さんの離れを借りてるんですね。
京都新聞にが今ここに手元にあるんですけども、この村上さんっていう方が、はいはい、そこのおかみさんだったんですね。そうですね、
村上佳代さんといってね、はい、もう肝っ玉母さんです。
あ、吉田さんと一緒ですね、
はい、本当にね、はい、私も今ね大島が実家みたいな感じでね毎月行ってますね。
あ、そうですか、活動が全国に広がってるんですね。
どこ行ってもね、はい、同じですね、生きづらさ、働きにくさやっぱありますのでね、はい、それの一つ の、はい、形として残すのがコミカフェかなと思ってますので、
はいはい、そうですね、コミカフェだけじゃなくてまだ他にもされてるんで、次のお話を聞きたいと思うんですけども、次はキッズサポート事業、相談サポート、そのあたりはどんな形になってるんでしょうか。
そうですね、このキッズサポート事業というのが、はい、もう一つの女性講師支援事業と、この2つを、はいはい、NPO を立ち上げた2000年に最初にした事業がこの2つなんですね。はい、で来られた女性がですね、その当時珍しい英国王立ガーデニングマスターという資格を持っている方で、はいはいはい、でその方が普通にするとカルチャーの、ね、先生なんですよね、はい、で女性はねやっぱりね、仕事を職を持ってないと、まず店舗は借りにくいです。それか、はいはい、それから、なんか初期投資をねなかなかしにくい、はい、でそれまでの傾向でね、だいたい 4,500 万持ってるし、やっと貯めた 4,500 万を、融資も受けにくいので、信用保証がなかなかないのでね、働いてない、それを全部使い切ってもうそこで失敗すると二度と事業ができないみたいなことを、ね、はい、女性たち繰り返してたので、はい、とりあえずはその初期投資にいらない事業をしようというので、はい、その珍しい資格を持った人と、その社会に役立つような講師として ね、どうしていったらいいのかみたいな話をして、はい、この方はもうとても発想力の豊かな方だったので、うんうんうんうん、園芸療法を習いに行かれて、それガーデニングのマスターだけじゃなくて園芸療法を習われて、それで今も仕事をなさってるというね、うん、そういうことを考え
てみる。園芸療法っていうのは、はい、園芸することによって、はい、元気になっていくということです
ね。そうですね、
はい、お年寄りとか障害を持った方だとかっていう、うん、はい、
そうですね、そういう方たちにただ花に触るだけではなくて、その両方の、資格と、で草花に対する資格が合わさると、はい、同じことをするのでも、そういう癒しの効果がね現れるという、そういうものをなさって、はい、もうとても素敵な方で今もなさってますね。
はい、その方は女性講師となって、
そうですね、
いろいろ広められたんですね。
そうですね、でこの時なぜキッズサポート事業と一緒にしたかというと、その方が講座をする時に、当時はねまだまだ子育て中の女性たちが習いに来ることができなかったんですね、はい、それは保育付きの講座が少なかったから、で、はい、メンバーさんの保育士さんが、じゃあ私らの子供を
見てあげましょう、は
い、それも、はい、お母さんがこちらのことをしているから子供さんが預かるんじゃなくて、きちんと子供も他の子供たちと遊べるような、はい、子供たちにとって他の子供たち、他の大人と接する機会になるような場を作りますというので、はい、両方始まったんですね、はい、これだからセットだったんです。
そうですね、
ですから子育て中のね、女性たちがたくさん来てくださいました。
あ、そうですか、
はい、そのことはこの町カフェはまだないんです。
あ、はい、その時は子供さんをサポートする場所だったんです。
ここはね2003年にできて、私たち2000年に立ち上げてますから、その時はいろんな場所を借りてしていたんですね。そうですね、一つ当時のことでいつも話すのがあるんですけどね、働きたい女性たちってね、働いてないんですまだ、うん、でも働きたいと言った途端に その、まあ、言ってみたい行政の施策からちょっと外れるんですね。働きたかったら商工会議所に来なさいみたいな、市民活動でボランティアとか自分たちが活動したいんだったら、あの行政の中でね、いろんなものがありますよ。働きたかったら、あの、まあ、商工会議所に来なさい、はい、で商工会議所行ったらまだ働いてないから、はい、
ね、まだ、はい、まだですよ、はい、っていう形
で、
あ、どこにも受け入れてもらえない、
居場所がない時期があったんですね。それでも自分たちで、あの女性ご支援事業とキッズサポート事業合わせて、どちらも女性たちの働く場にもなるし居場所にもなるじゃない、いつもこのセットで全部事業をしてる。でその代わり働きたい女性たちですから、働く、賃金を払うわけですから、はい、必ず有料で優勝、なんかお金はいただきましたし、はいはいはい、
それがでも反対に言うとここまでいろいろな活動につながっていってるのかもしれませんよね。
本当にそう思います、ね、はい、その時に一つ一つの事業が自立、まあ、持続可能に
したんですよね。
プラマイゼロになったら続けられるの で、はい、必ずそれで一つ一つ組み立ててますので、
すごいとてもいいこと聞いてるような気がします。
だから、あの働きたいと思っても、はい、結局小さい子供を抱えてるお母さんたちは保育所に入れられない、保育所に入れようと思ったら働いていないと入れられないとかね、そこらあたりと同じような感じ で、
はい、もう12年前って本当まさしくね、その安倍さんがおっしゃった通り で、ね、うん、あの今はね、あの働く給食中 の保育も始まってるんですけど、当時は本当にそうでしたね、はい、同じような感じで私たちも、はい、だからまあでも本当にね、それが良かったです、はい、一つ一つが持続可能になるようにするしかなかったんですね、はいはいはい、だからそれを続けてるんです今でも、はい、
本当にありがとうございます。まだまだ話は尽きないんですけれども、そろそろお時間になりましたので、今日はこれで終わりとさせていただきます。本日はどうも吉田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ご活躍を楽しみにしております。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、教えて建築士さんのコーナーです。今週私下村静子がお話をお伺いしているのは、
京都府建築士会女性部会まちづくり委員会所属の小澤恵美です。はい、どうぞよろしくお願いします。は
い、
ありがとうございます。
まあ、先週はですね、夢見るようなキッチンの話を聞いてですね、本当、はい、そうか、そういうことも気ぃつけなあかんねんなっていうところも ね教えていただいたんですが、はいはい、今週もまあちょっと引き続き調理機器でね、はいはい、気をつける方がいいよってことがありましたらぜひ教えていただきたいんですが。
そうですね、はい、はい、調理器具の中でですね、はい、IH っていうのは、震災後もやっぱり変わらない人気があるんですね、はい、
電磁調理器、
電磁調理器、はい、そうです、電気調理器ですね、はいはい、で火が見えない、あの天面から、鍋の方に熱を、はい、あの移動させるというような調理器具になるんで、はい、火が見えないんですね、うん、で今のものは天面が赤く、リングがぐるっと赤くなったりですね、うん、全体が赤くなったりとかっていうのがあるんですけども、はい、やっぱり火が見えないので安心、危なくないって勘違いされまして、うん、使われる方が多いんですが、IH は鍋とかに移動する熱を感知するセンサーがついているんですけども、はい、その鍋選びに誤りがある場合は温度感知センサーがうまく作動せずに、うん、中のカレーとかシチューが爆発してしまうとかってですね。
あ、そうですね、はい、新聞に載ってましたね。
そうですね、
国民生活センターなんかでも注意を、
はい、ね、注意を促されてますね。
火がないからって火事にならないわけではなくて、はい、火事になりましたっていう事例をね、はい、紹介してましたよね。
はい、でガラストップの天面は焦げ付いていくとだんだんセンサーの働きが悪くなってしまうんですけども、うん、その焦げ付きによるセンサー感知不良っていうのもよく言われているところです、うん、はい、でやっぱりきれいなキッチン、あまり凹凸のないきれいなキッチンですなもんですから、はい、うまくきれいにいつまでも使おうと、
うん、
で調理温かいうちに拭き取る方がきれいに保てるんだろうというので、うん、まだ熱が残っている時に、使用後すぐに拭き取られて掃除をされるっていう方がいらっしゃるんですが、
はいはい、
ちょっとこう 本当にあの、ね、なそのもの自体は熱を帯びないんですけども、鍋に伝わった熱をまた IH の方がもらってですね、天面がどうしても熱くなってしまっているので、それで火傷を負われたりとか、あのお子さんの方が何も乗ってないのでトントンと触って指火傷されたりとかっていうことがあります。
はい、気をつけないといけないですね。
そうですね、本当に、はい、昔でしたらあのガスの調理器具っていうものっていうのはあまりあの人目につかないところに置くことが多かったんですけれども、はい、IH になった頃からあのダイニングの中心や、オープンキッチンと呼ばれるようなあのものになるケースが増えてきました。
はい、なんかあの、はい、部屋のこう、ね、そうですね、ま、真ん中じゃないですけど、はい、台所の、はい、ところからはちょっと離れて、はい、壁からは離して独立型になってる、はい、
独立型でくるくる回れるような、うん、はい、キッチンになることもあるんですけれども、そうするとあのやっぱり危ないものですから、小さいお子さんがいらっしゃる場合にはすぐにこう手を伸ばしても触れないところまでコンロというのを持っていく必要があるんじゃないかなと思います。
うんうんうん、はい、
リフォームを、ね、計画される方はこれからもまだどんどん増えていくと思うんですけども、あのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住むようになったからとか、あの双方同じように使えるように危なくない あのものとして IH を選ばれることが少なくないんですけども、使用勝手が変わると全く使えなくなってしまったっていうおばあちゃんもいらっしゃって、とてもあの残念だなと思うことがあります。
うん、はい、それと今あの、まあ、独立型の、はい、キッチンになった場合、独立型というか、はい、まあ、アイランド式で島型のキッチンになった場合に、あのいろいろ煙の問題とか、
うん、そうなんです、
そういうのもあるっていうふうに聞きますが、
はい、はい、そうなんです。 IH っていうのはあのガスのように上昇気流を生みませんものですから、あの熱したフライパンなんかに、肉を置いたりとかで、ね、焼き物をする場合、うん、もう一気に煙がブワーッとこう広がってしまったり、匂いがムワーッとこう横に広がっていくんですね。で、あのメーカーが出している素敵なキッチン、オープンキッチンっていうの中にはオイルの飛び跳ね、油の飛び跳ねをあの防御するために、
うん、
短いガラスのついたてみたいなものを前に立てているものがあるんですけども、
はいはい、
ちょっとそれでは足りなくってですね、
うん、
あの横に広がるものっていうのを全部逃げていってしまうので、やっぱりその部分は背の高いガラスのパーテーションだったり、あの何かでですね覆ってしまう、覆ってしまうというとあれなんですけど、
うん、
ちょっとこうあの換気扇が空気を吸っていく風の流れを作ってやらないといけないんじゃないかなと思います。
うん、はい、ねえ、部屋にこうその食べ物の匂いがついて、はい、しまうということを、はいはい、避けるためにもちょっと必要なことっていう
そうですね、
そういうのも考えないといけないんですね。
そうですね、うん、夏場なんかは特にエアコンかけられたりすると、 IH で使われる真後ろにちょっと離れたところですけども、エアコンの風がビューンと来ると階段や2階にまで匂いが広がっていくっていうこともありまして、あの実際に入れ替えたことがあります。ガラスのものを、はい、はい、
なんかね、まあ、いろんな情報がたくさん飛び交えば飛び交うほど欲も出てきますけれども、
う
ん、
そうですね、
そのあたりこう一つずつ、はいはい、本当に必要なものは何なのかっていうのを吟味する必要ありそうですね。
どんな生活するかっていうのをと一緒に想像しながら、うん、話し合いながら、あのお金のかかるものを使わずともあの価値のあるものが作れるんじゃないかなと思います。
はい、はい、3週にわたり小澤さんにお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
お届けしたのは桂ひろ子です。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。